アナログゲームナイト。
今夜もアナログゲームナイト。はい、この番組は、愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組やってます。今回は太陽寺信康が、メインパーソナリティとしてお会いいたします。よろしくお願いします。でいつもでしたらね、あのアージャさんと一緒に最近どうですかのコーナーがあるんですけど、まあ、早速今回はねゲスト会ということでゲーム、収録段階では、名古屋ボードゲーム楽市の方が終わりまして、皆さん、参加された方ありがとうございましたということで、今回ねゲストの方をお呼びしまして、ゲームマーケット春が近いということで、ねもう準レギュラーと言ってもおかしくない方をお呼びしてますので、自己紹介お願いします。どうぞ。
はい、ブレッケ系ゲームズのウリオです。お願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
お願いします。
もう準レギュラーですね。
まあまあ、あの毎回撮っていただいてるので
ありがとうございます。ということで、最近どうですかのコーナーですけど、
はい、
最近どうですか。
最近はどうなんですか。いや、まあ、でも楽市が本当に直近であったので、
はい、
まあ、その満足感とともに、うん、ゲームマーケットに向けて焦ってるって感じですね。
ああ、なるほどね。楽市の方のね収録がまだこの収録段階では配信されてないんですけど、結構あの収録の方にも参加していただいてお話もしたんですけど、まあね、今のところで話してらっしゃったりとか、まあ SNS で発信しているかもしれないんですけど、楽市どうでした第2回。
いや、初めて1回目は参加できなかったので、
はい、はい、
お客さんとしても参加できなかったので、
うん、
どんな感じなのかなと思ってましたけど、
うん、
すごく盛り上がってて、
うん、
あのとにかく楽しい一日でしたね。
出展者知ったとして何かこう感じた点とかありますか。なんか他のイベント結構出てますもんね。
まあ、うん、まあ、出てるって言っても地方イベントは本当静岡のあのボードゲーム大祭ぐらいだと思うので、まあなんか比較対象とか全然ないですけど、なんかまあ個人的な感覚としては、あのスタッフのみんながほぼ知り合い
なんだよね。多分
そのだからアルバイトとかをまとめてやってるっていうよりは、みんな知り合いの中でなんかチームワークでやってる感じが、僕が知り合いだからなのかすごく伝わってきて、なんかアットホームというかこうイベントっていうよりは、なんか家じゃないけど、なんかのびのびと楽しい会みたいな感覚がありましたね。
なんかより地元のイベントって感じがしますよね。
そうですね。
なんかやっぱりあのウリオさんと一緒に遊んでたメンバーとか、まあ、ゲーム会で変わったメンバーとかが多いのでありますし、まあね、地元のメンバーに関しては、ね、知り合いも多いというところもありますし、なかなか前回の大須の会場から広くなって、まあ、アクセス良くなったんですけど出店者も増えたので、まあね、来年以降のまた、ね、あと準備というかやるならばまたあの会場やりたいかなと思うんですけど、また運営の方で、ね、話し合ってあると思うので、また次回にやってくると、ね、新作の方ができるのかなと思ってね。最近ちょっと僕もあのやっとまだまだちょっといろいろとね処理が終わってないので、楽市の方が終わってないというか終わってないんですけど、こうボードゲームを遊べる期間に入ったかなと思ってて、僕も思ったほどね、思ったよりもボードゲーム楽市で買えたので、まあそれを遊んでいかなくちゃいけないかなというところので、今回のねと話は、また別で、
はい、
ちょっと先に触れていくんですけど、あのプリンアラドームの方も、
はいはいはい、ありがとうございます。
楽市のね、プレシドラゴン大賞の準大賞ということで、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
オンラインでお話しした、
はい、
いくつかねサークルさんが出ていた中でお話してもらったんですけど、プリンアラドームもあれは面白いですね。
ありがとうございます。
めっちゃ面白い、
まあ、面白いとは自分でも思います、まあ、僕が作ったやつじゃないから正直、なんか自信満々に言えるんだけど逆に、あのすごく面白いし、終わった後のなんかこうツイッターとかの評判も結構いいようにあの書いてくれてるというか、いい感じで伝わってきてるので、まあ、自分が思った感覚とそう間違ってなかったんだなとは思ってます、
やっぱりね名古屋でやるショーなので名古屋の方がね、まあ、取れればと思うんですけど、まあ、そういうなしで、まあ、審査をした結果、やっぱりこうゲームとしての正当な評価でプリンアラドームもありますし、まあ、収録とかね 楽市の収録とか他でも話したんですけど、なんか事前にお話しいただいた中でもうなんかルール聞いただけで面白いみたいなのがあるじゃん、あ、これ面白いわ好きだわってあって、なんかこうルール聞いた中でこうなんかこう立体というかこう、あ、こんなゲームなんだろうなっていうのがすごい容易に想像ついて、うんうん、まあ、あの審査段階で遊んだりとか、まあ、その後遊んだりとかしたんですけど、やっぱりなんだろう、こう、うん、ユーさんが作ってないあのゲームだとしても、なんかブレーキゲームが目指したいラインというかなんていうか、うんうん、基本のなんていうかね、あの子供向けゲームっていうののなんかこうはしっかりとありますし、まあ、シンプルさというかね、あの面白さみたいなものがしっかり詰め込まれてるんで、うん、まあ、第一作としてね、
うん、
ミレニアムさんが作ったんですけど今回ね、うん、あのすごくなんかもっと広まってほしいし、うん、もっと売っていってほしいなと思うんですけど、あれってもう今後展開あるんですか？
いや、ね、プリンアラドームの再販は基本的には自分たちではもうないかなって感じですね。かなりギャンブル印刷みたいな、王子には伝えたかもしれないけど、
うん、
名刺印刷使って裏面がすごい重要なのに、
うんうんうん、
別々のカードとして入稿しなきゃいけなかったので、
うんうん、
事故起きる可能性大いにある中で、
うんうんうん、
まあ、でも自分たちの技術というか技術実力ではもうその入稿の仕方しかないなっていう感じで入稿したので、
うんうん、
もう一回危ない橋は渡れんかなっていう感じですね、うんうん、たまたま今回がわからないぐらいのレベルで出てきてくれたので、うんうん、まあ、よかったんですけど、まあ、次がうまくいくなんて保証は全くないので、まあ、ちゃんとしたカードであの誰かに頼んで印刷とか、まあ、そういう風じゃないとちょっと難しいかなと思ってて、今のところは予定はないかなって感じですね。
リオさんがね全部こう作っていればこの勢いにもつってあのゲームマーケットとかも出すって感じですけど、まあ、デザイナーが違うっていうのはその辺も難しい感じですかね。
そうですね、まあ、まあ、その誰かアートワーク頼んで、
うん、
まあ、出すっていう方でも全然いけるとは思うんですけど、
うん、
まあ、この後話が出るかどうか分かんないですけど、
うん、
春、今度は春 で、
うん、
で秋の新作ももうできてて、
そうですよね。
で次の春のも、
うん、
もう、ゲームとしてはできてる状態なので、予算的にパンパンっていうのもあるじゃない。
あ、なるほどね。背負うには
そうちょっともう出すお金もないっていう状況なんで、
うん、
まあ、なかなか難しいかなっていうところですよね、う
ん
う
ん
う
ん、なかなかね楽市のね賞を取ったんで展開としては期待してますし、
そうです
ね、まあ、発販部というかね広がっていけばいいかなと思いますと、うんうん、なかなかねあれですよね、ゲームとしてはそのここで、ね、やりたい方向性ではあると思うんですけど、まあ、楽市の運営としてはまたね違う展開で見れればなと思いますね、うんうん、
はい、
うん、いや、なんかあれは良かったですね。なんかいろんな意味でこう楽市のこのねフレッシュドラゴン大賞のなんかこうテーマにも合ってますし、
うんうん、
まあ、参加者の雰囲気にも合ってたので、ね、ぜひ期待してますということ で、
はいはい、ありがとうございます、
はい、じゃあ今回はですね、ゲームは春の方の新作の話をメインに伺ってきたと思いますので、
はい、
今日よろしくお願いします、
はい、お願いします。
さっき楽市の話を軽くしたんですけど、楽市に出展されてゲームマーケットの方にも行く方結構いらっしゃる中で、まあ、インタビューとかして次はゲームマーケットですねっていう方もいらっしゃって、楽市にはちょっと間に合わなかった新作なんですけど、もともと春合わせですね。
そうですね。
で今回新作の方が出てということで、まあ、タイトルの方お願いします。
はい、はい、サベッジボールトリックテイキングゲームです。
ありがとうございます。やっと
やっと
です
いや本当にやっとです。
これ結構いろんなね、ゲームの収録を前回前々回とそれこそのプリンアラドームも含めてなど3作品ぐらい収録をしたと思うんですけど、
はい、
その度に出てきたものではありますよね。
そうですね、ずっとやり続けてて、
うん、
できません、今回も間に合いませんっていうのを何回か繰り返してる作品です、ね、
これ8パークから始まって、はい、今回のこのゲームまでの時系列的なというか、
うんうん、
何かこれはスタートの段階だとどこに差し込まれるんですか、
はい、だから2019の秋が8パークで、
そうですね、
まあ、
う
ん、ゲームマデビューというかやして、うん、その年の大阪、
うん、
半年後にレオパニックで中止になったんですけど確か、
うんうん、
レオパニックの同時期ぐらいですね。レオパニック出す頃だから、うん、8パーク作って半年後くらいじゃないかなと記憶の中では。
ち じゃあ草案としては最初の段階としては3作目ぐらいに入る感じだったんですね、本当は。
そうですね、うん、なんかその辺はねぐちゃぐちゃですね。あのそもそも脱走名人、
うんうん、
3作目の脱走名人をハチパークの次に考えてたんで、そしたらレオパニックが追い抜いてたんですよ、
うん、
あっという間にできてで脱走名人作っての流れのどっかにおるみたいなイメージで、常に頭の中におるけど全然出来上がらんみたいなようなイメージは、そんなイメージですね。
トリックテイキングをね、なんかテストプレイしてるっていうか作ってるっていう話は結構聞いてたので、うんうん、まあ、待ってたっていう感じもありますし、前回のね収録、対面収録の時にも、まあ、なんか作ってるみたいな話でなってて、うんうん、楽市の話をしつつってなったと思うんですけど、結構じゃあ3年ぐらい、
そうですね、まるっと3年はかかってないかなぐらいだと思います。
結構じゃあそのなんかこうこの週3年かかった一番大きな理由はなんか簡単に何かありますか。
多分向いてない、作るのに。
トリックテイキ
ングがすごく、トリックテイキング好きで、ゲーム始めた頃から、
うん、
このゲーム面白いなって思ったのがトリックテイキングだって、
うん、
そこからトリックテイキングというジャンルを追い続けて、
うん、
結構トリックテイキングって聞くだけで買うみたいな、
うん、
自分がいたので、
うん、
作れるかなと思ったんですけど、うん、なんか遊ぶのと作るのと全く違って、
うん、
なんかこれまでもよしうまくできたぞっていうのって大体感覚的なものが多いというか、自分の中でトリックテイキングみたいになんかこう理論が必要というか、
うんうん
う
ん、
そういう数学的というか、うん、そういうものが相性が多分悪かったんだと思います。
他のなんか今まで作ったブレケケさんのゲームの中では一番こう自分のデザインセンスの中にないものを出していくって感じですね。
そうですね、
うん、
新たな挑戦だったのかなと思いますけど、
うんうんうんうん、
それで学んだことがすごくあるので、
うん、
無駄な時間ではなかったなっていう感じですね、
うんうんうん、なるほど。で結構ね、あの前回その相談してる相手がいるって感じで、うんうん、まあ、アートワークが上がってきて、
はい、
で今回は長谷川鳥さんのアートワークで、うんうん、もうなんかこうトリックテイキングってきてみたいにね、トリックテイキングだけで買う人もいるし、アートワークもね、あのその3年間の思いがこう、ね、あのぶつけられるようなというか、鳥さんのいつものというか、
うんうん、
イラストでもうなんかアートワークだけでも欲しい人いますからね。
いや、これはそうですよね。でも僕自身が鳥さんのアートワークがすごく好きで、もともとゲームマーケット初めて参加した時にポンプ消防隊だったかな、
はいはいはい、
あれ見た時に、うん、わ、海外のゲームと変わらないぐらいのアート、
うんうんうん、
日本の人が描くんだなみたいなのがぼんやりと、その時は鳥さんという存在すら知らなかったんですけど、申し訳ないんですけど、インディーズのゲームの市場っていうのが全く僕は見てなかったので、その時にすごい衝撃を受けたのがあって、
うんうんうん、
それからもなんかアートワーク鳥さんっていうだけで僕は買ったりしてたので、
うんうん、
その方にお願いできたっていうのは、
うんうん、もう
ただの個人的にはファングッズですよね。
あ、なるほどね。今回アートワークのこうなんかこうに行き着いたというか、つながったというかのはゲームデザインの中でつながってた感じですか。
この
鳥さんに行き着いたっていうのはこう、
いや、ね、トリックテイキング作るっていうのと、
はいはい、
こう爬虫類が大暴れしてるっていうテーマなんですけど、なんかこうプロレス感のあるヒールっぽいイメージが、なんか鳥さんのアートにすごくマッチしそうな気がしたんですよ。で逆にこれじゃなきゃ多分鳥さんにお願いする機会もないぐらいに思ってて、もうこのチャンスしかないかなぐらいの感じでしたね。
あのゲームのテーマを考えて、それでこう鳥さんにお願いしようという形になった。
そうですね、まあそんな感じだと思いますね。
実際あれですよね、好きなヒールっぽいというか暴れる感じでこう躍動感があるというかね、鳥さんのこう力強い絵がこう出てますし、トリックテイキングも鳥さん大好きですもん、確かね。
そうですね、う
ん、あのトモソン玩具だけでしたっけ、トリテイのなんか、うんうん、レーベルも作ってますよね、
はい、
うんうんうん、その辺はなんかこうアートワークというかの兼ね合いのゲームデザイナーは結構スムーズにいったんですよ。スムーズに行きました、うん、結構話
やりたいですか、うん、まあ、あの不安はなかったので全く、
うんうんうん、
その今まで、作ってきた作品が、うん、ボードゲームに絡んでない人というか爬虫類側の人に頼んでたので、今回初めてボードゲームのことをやられてる方に頼んだんですけど、
うんうん
うん、やっぱりちょっと話の進み具合が違うというか、
うんうん、
あの 僕が気にかけてないところも逆に提案してもらうことが多いというか、まあ、別に今までもアート的なところとかこうデザイン的なところで教えてもらうことってあったんですけど、やっぱなんか感覚が違うというか、まあ、そんなに僕が指摘することもないかみたいな、これ出来上がりましたよ、わすごいお願いしますみたいな、まあ、そんなような感じで進んできましたね。
話がじゃあ早いってことですね。
そうですね、僕は爬虫類の指定をしただけですね。
あ、まあ、
ちょっと大げさな表現かもしれないですけど、この爬虫類使ってくださいみたいな、
うんうんうん、
その辺はなんか僕が指定した感はありますけど、
デザインとしてはシステムの方は結構そのなんかこう長いだというか結構ね、
はい、
あの試行錯誤したんですけど、イラストの方はじゃあその感じでこうやってスムーズにというか、
そうですね、うん、
話が早いってことですね。でもね、
グラフが出てきた時に、
うん、
そういうことですみたいなやっぱり頼んでよかったってラフが来た段階でもう思いましたもん、
ね、もうワンテイク OK ですね、
うん、こういうことです頼みたかったのはっていうのが出てきたので
世界観的に爬虫類がなんかこうスポーツを、
そうですね、うん、
戦うみたいなイメージで取り入れてくるんですよね。
そうですね、うん、テーマとしては、架空のスポーツ、
うん、
サベッジボールという爬虫類界の架空のスポーツをトリックテイキングにしましたみたいな、世界観としてはそんなような感じで、
うん、
まあそのなんだろうな、プロレス的な感覚なんですけどこう、
うんうん、
ラフプレイを決めまくることが観衆の喜びみたいな、そこで盛り上がる世界観で、
うんうん、
だけど一応レフェリーはスポーツだからいるから、
うんうん、
そのレフェリーに見つからないようにやりましょうねみたいな世界観を取り手に落とし込んだような感覚ですね。
じゃ あの世界観的なイメージというか、まあ、そのストーリーはあったんだけど、それをラフで上がっていた段階でなんかこうその世界観にあるスポーツみたいなのが固まったというか、あこれだって感じですね、
うんうんうん、そうですね、うん、
でルール的な部分なんですけど、
はい、
何がこう、まあ、さっき向いてないって言ったんですけど、うんうん、結構テストプレイで、
はい、
記憶だと2人用の届いてになってた時期もあったと思うんですけど、
チーム戦、
チーム戦か、うん、チーム戦
は最初はチーム戦、本当にさ、うん、本当の本当の最初は、
うん、
スポーツ最初はハッチュトリックというタイトルがパンと思いついたんですよ、
はいはいはい、
ハットトリックとハチュー類とトリックテイキング合体してハッチュトリック、うわすげえいいタイトルと思って、でスポーツだったらチーム戦ありだなみたいな、
うんうんうん、
でその同時期にチーム戦って大体面白いなっていうのがあったんで、
うんうんうん、
これはチーム戦で作ってみようかなってやったのが最初でしたね、
うんうん、そこから結構3年というか長い間のね、うんうん、約3年なんですけど、なんかこう作っていく部分で一番こう大変だったと思ったんですか。
大変だった、あの多分トリックテイキング作ったことある人ってみんなそう感じてるのか、感じてるんじゃないかなと思うんだけど違うかもしれないけど、うん、なんかゲームなっちゃうんだよね。
あ、確か僕も1個作ったことあります。なんとなくできちゃうんですもんね。
そう、う
ん、
路線がなんかあるから、うん、マストフォローとかメインフォローとか、
うん、
なんかその辺使って切り札がありかなしかで、うん、ある程度カードランク作って、うん、さあやりましょうって言ったら1枚ずつカード出して勝敗決めますっていう、うん、そのルール出来上がってるから、
うん、
それのどれを取るかだけの話になっちゃって、
うん、
結局その3年の中で多分違うトリックテイキングを10個ぐらい作ったみたいな感覚は、その度に何が面白いんだこれ、
うん、
ゲームにはなっとるけど、
うん、
捨てようみたいなのとか、その中で良かった部分だけをなんとなく抽出して、
うん、
抽出してやっとたどり着いたみたいな感じでしたね、
ベストウェイなんでね。
そうですね、うん、
で結構じゃあ、 あの出来上がるまでにいろんなトリックテイキングを作ってったっていう感じなんですね。
そうです、うん、そんな感じですね。
確かにルールになっちゃうっていうのありますよね。なんか作りやすいような感じはするけど、うん、なんかいっぱいある分だけなんかこう個性というかが出しにくいのかなっていう感じで、でもやっぱり出てくる、ね、トリックテイキング見ると、あまだこんなあったんだってなるから、
そうそうそう、うん、そのインパクトっていうか、
うん、
いや知ってる、マストフォローは知ってますよなんだけど、
うん、
いやでもこれが面白いよねっていうインパクトを出すまでに時間がかかったって感じ、
うん、
個性というか、
うん、やっぱねこれだけじゃないですから多分ね、いろんなゲームを並行し世界でしながら作ってらっしゃるんでっていう感じだったと思うんで、結構かかったなっていう感じがしますね、
うん、
でこう自分の中でこうどんな、あ、じゃあ簡単にですね、こうどんな感じでこうルールが進行するか、うんうんうん、あのなんかルールを簡単に説明してもらってい
いですか。はい、はい、まあ、トリックテイキングなんですけど、うん、まあ、あのとりあえずトリックテイキングを分かる方向けに説明すると、うんうん、マストフォロー、切り札ありのトリックテイキングで、ゲームが終わったと、ゲームというかラウンドが終わった時に、うん、人数によるんですけど、ぴったり2勝で止めといてくださいねか、ぴったり3勝で止めといてくださいねっていう固定の、うん、トリック獲得数固定のトリックテイキングにまずなります、はいはいはい、それは結構よくあると思うんですけど、うん、一番特徴的なのがその前半5回分、うん、プレイ人数一緒で5回分だけは2番手がトリックを取ります。
はいはいはい、2番手が、
はい、普通1番手が取るっていうのが多いと思うんですけど、うん、で1番手はどうなるかっていうと、ラフプレイするテーマなので、うん、1番手は目立ちすぎてレフェリーにイエローカード出されますっていう設定なんですね。
はいはいはいはい、
なんかトリックは取れないし、うん、なったら次のトリックも参加できなくなる、
うん、
で参加できなくなるんだけど、その代わりに1枚手札を選んで捨てるんですよ、
うん、
だからそこで調整が効くというか、
うん、
でさらに1ラウンド休んで、うん、次のラウンドで復活してくるみたいな、
うん、
それを5回分繰り返して、うんうん、6回目は本当にただのマストフォローの切り札ありのトリックテイキングです、
うんうんうん、
前半と後半でコロッと勝敗が変わるというか、うんうんうん、6回目からは、1番手が取るんで、うんうん、そういうルールなんですねっていうのを最初から把握した上で、うん、どこでどう動けば2トリックか3トリック獲得に止めれるか、
はいはいはいはいはい、
前半の調整をどういう戦略でいくかっていうのがかなり大きなポイントかなというゲームになります。
なんか負けようと思って負ける、ね、トリックもありますし、なんか休もうと思って休むこともできると思えば、トリックテイキングで勝っちゃうとか負けちゃうというね、うんうん、あのなんかフレーズというか状況があるんで、はい、あのこの場合だと勝って休んじゃうっていうなってくるんで、このトリック休んじゃった時にこのカード勝ってたのにみたいな感じが出てくると思うんで、うんうん、なかなかこう前半と後半に色が違うというか、
はい、
なんかこう後半を見据えてできそうでできないって感じですもんね、うんがなんか面白さってありますね、うん、そこのなんかこう色っていうか、ね、うんうん、前半後半で変えるっていう判断みたいなものは結構、うん、最後の方に思ってたんですか。
うん、ね、最初はそのイエローカードで2番手が取るっていうルールは結構中盤ぐらいにはもうできてて、
うんうん、
そのこドラマというか、
うん、
その前のルールは、カードに中盤ランクぐらいにイエローカードのマークがついてて、
うん、
そいつが出てきたら次のトリックは審判急に警戒して出すから2番手が勝ちますよとか、
うん、
それこそ2枚以上出てたら3番手が勝ちますよみたいな、急にとんでもないのぶっ込んでくるやんみたいなルールだったんです。それはそれでなんかこうすごいハプニングがある感じで面白かった、面白かったんですよね。その勝つつもりじゃないのに勝たされちゃうみたいな、そこは面白かったんですけど、ちょっとコントロールが効かないというか、どこで差し込んでいいかも分かんないし、それで取ったところでその手札調整とかそういうのはなかったんで、
はいはいはい、
イエローカード2枚もらったら退場ですよっていうルールがあって、でそれでかつトリック獲得数固定で退場っていうルールだったので、なんかその退場のタイミングがバタバタバタって倒れて、
うん、
なんか面白い回と面白くない回とがあって、それがなんか制作する側としてはすごい全然コントロールできなくて、
うん、
その遊んでもらった人が面白くない回にいきなり当たる可能性あるじゃないですか。
まあそうですね、うん、
だそれがすごく怖くて、なんかうまくいかんなっていうのがあったのがずっと残ってて、
うん、
たどり着いたって感じです。
トリックテイキングだとね、さっき言ったようにゲームが成立するっていう制作上があるんで、なんかその量産っぽいというか、なんかバタバタ感というかね、うんうん、他のゲームみたいな中でこうなんかパーティー感というかあるけど、
うんうん、
まあ、それがうまく作用している部分であればいいけど、多分それがこう同時に残っちゃうと、そこがこう笑えるというかね、楽しくできればいいんだけど、うん、じゃあゲームとしてシステムとして考えた時にどうかってなってくると、ちょっとなんかこうトリックテイキング出すという面に関してはなんか、ね、修正どころかなっていう感じ
ですね。そうですね、うん、ただ笑って面白くてハプニング楽しいだけだったら、
うん、
まあ、トリックテイキングじゃなくていいかなみたいな感じがあったので、それでなんか完成とはちょっと言えんかったって感じでしたね。
うん、まあ、 そこで完成出しているようなゲームもあると思うんですけどね、やっぱりそこの調整がありますよね。
うん、
前半後半でなんか色が違うっていうのも後半まで気が抜けないので、ゲームとしても完走しきるか。確かイエローカードっていうのカードは、うん、なんかたまったらなんかペナルティーがあるんですか。
はもう全くないですね。前半はイエローカードが出るっていうだけで、
うん、
別に何回取ろうが、うん、何回って言っても最大で2回ぐらいしか取れないのかな。
そうですね、
5回しかないので、うん、1回取ったら次の休みで、うん、復活してまた取って次の休みだから3回取る、最大3回、
うん、
まあ、出るっちゃ出るけど1人に、
うんうん
うん、それが何回出ようが、そこに対してのペナルティーはないですね、うんうんう
ん、結果はそのトリック数を調整するためであるんだったじゃんね、
う
ん、
そうそうそうそう、
何回か取って
なんかめちゃくちゃ強い手札が大量に回ってきた時は、うんうん、バンバンイエローカードで退場して1枚捨ててっていうのをやっていこうかなっていう考えになるし、逆に弱いなこの手札って思った時は前半になんとかその2番にさっと入り込んで先に取っといて、あとずっとしゃがむみたいな、どういう戦略取っていこうかなっていうのは、まあ手札運をどうコントロールするかっていうところにつながってるかなと思います。
いやでもなんかこう色が違うというか、前半後半でというのは違うし、まあ、その休むというかね、トリックテイキングでこう出さないっていうパスとはまた違いますもんね、
うんうん、そうですね、
うん、パスのような感じはするけど、自主的にパスもできるし強制的にパスになっちゃうのもありますけど、それでパスがこうペナルティになりきらないというか、
うん
うん、なるんで負けなきゃいけない、負けなきゃ勝てないっていうところもね、そういうの面白さもあるんで、なかなかこうこだわってできてる部分かなと思いますし、まあそうですね、うん、新しいかなと思いますね、
うん
うん、でテストプレイの感触的な感じでやってって、うん、もうこれ完成したのはどれくらいなんですか。
完成したのは、完成後というか、
まあ、ルール
部分、ルール上の完成は、うん、まあ、1年ぐらい経つのかな。本当は秋に出そうとしてたんで、
うん、
ちょっとアートワークの方が、うん、見てもらったら分かるんですけど、すごいこだわってもらって、
ね、
書いてもらったので、そちらにも時間をかけてっていう感じになったので、ルールの完成は1年ぐらい前かなって感じですよね。
なんか早いですね、もうね、この間楽一も話したけど、今年の秋のというか、もう12月ですよね、うん、次ね、うん、もう新作もできてるんで、でも春もって感じなんで、
そうそうそうだね、トリックテイキングはすごい時間かかったんだけど、うん、まあ、そればっかりやっとれんかったから、
うん、
思っとったのを形に、他のゲームも同時進行していったら、
うん、
ある程度全部同じ時期に固まったみたいな感じは、そんな感じ
で、じゃ今から作ろうと思ったら来年の冬、
来年の
冬の
ゲーム、そうそう、春まではなんとなくイメージできてて、今本当おとといぐらいに名古屋のテストプレイ会行ったんですけど、
はいはいはい、
今やって、まあ、それが形になるかどうかわかんないけど、それがうまくいけば、だから来年の冬かなっていうイメージでやってますね、今は。
早いですね。
偶然ですね。偶然っていうか、でも、秋に出すって言ってる新作と、
うん、
まだ全然入稿とかそういうデザインとかもやってるんですけど、うん、春に向けてのルール作ったやつに、うん、2個パンパンって本当に早くできたんですけど、頭の中では、うんうんうん、それは正直トリックテイキングを3年こねてこねてこねた時の、
うん、
考え方というか、
うん、
ゲームに対する考え方がすごいなんかこう繰り返されたことで、
うんうん、
なんかポイントが見えやすかったというか、うんうん、全然違うゲームなのに、うんうん、なんか作り方が分かったっていうのはちょっと変だけど、
うんうん、
なんかそういうトリックテイキングのおかげでなんかすぐにできた感じはすごく自分の中ではあります。
ということは 8% からずっとゲームが始まって、まあ、このトリックテイキングね、3年という長い間ね、まあ、コロナ禍もあったと思うんですけど、
うんうん、
まあ、長い作った中でこういろんな、 なんか考え方とか、
うん、
まあ、システムのそのね、なんか使わなかった部分とか、いろんなね、その自分の中で生み出したものが違う作品に消化されていってるんで、うんうん、無駄なく使ってる感じですよね、時間も物もですね、うんうん、なんかさっきのプリアナドーマの話もそうですけど、
うん、
まあ今回もそうだけど、なんかこう結構作品出してらっしゃって、
はい、
でちょうどこの間楽市の前夜祭の時に、うん、なんかこう新作、秋の新作もちょっと遊ばせてもらったりとか、うん、このお話みたいにするんだけど、うんうん、なんか作品を作っていく中でなんかこうテーマ的なもの、爬虫類作ってるからブレイケさんらしいねじゃなくって、うん、僕もこの秋のゲームとか、うんうん、フリアナドームを一緒に聞いたんですけど、あ、なんかこう ゲームとしてもなんかウリオさんらしいねっていうか、ウキさんらしいね、ああこういうの好きだよねっていうのがもうなんかこう一個のゲームの中に統一的にこう含まれてる感じがして、でこのサベッジボールに関してもあウリオさんらしいねっていうところがあるので、なんかこう意図してるのかどうかわからないんだけど、こう遊んだ人、買おうとしてる人が、あ爬虫類で買ってるのもあるけど、なんかデザイナーとしてのウリオさんらしいねで買っていく人も、もうなんか一定数というか、いるんじゃないかなと思います、多分ね、なんかデザイナーとしての個性がゲームに出てきてて、それがこう購入者というかプレイする人に伝わってきてるかなと思うので、なんかこうこのサウィッチボールを作る経験の中でいっぱいゲーム出たと思うんですけど、まあいい経験によりそうになったのかなとは思います、らしいねと思いました、ここ、ああこういうの好きだよねリオさんと思います、と思ってますね。だからこれは結構期待ですよね、
個人的にはいけるんじゃないかなと思ってます、
トリックテイキング好きですか皆さんね、
ジャンルとしてしっかり確立されとるというかね、
なんかマーダーミステリーと同じぐらいトリックテイキングだけをなんか買う人がいらっしゃると思うの で、で今回もね、あのサークル数もともとなんかトリックテイキングで一定数ね、何十作出ると思うんですけど、その中でもこう注目作品の中に上がってくるんじゃないかなと思いますし、実際予約とかも今始めてるんですよね。
そうですね、楽市終わってすぐぐらいに始めてます、
どんな感じですか予約は。
そうですね、数としては、合計数とかはこれまでとそうは変わらないと思うんですけど、あの伸びが違いますね、スタートしての。今収録段階では1週間ちょいぐらいですか、
ね、そうですね、はい、
でもういつもと変わらないぐらいになってるんで、そう思うとかなり注目していただいてるなと思います、まあ、でも正直トリックテイキングっていうジャンルと、あのトリさんの迫力のあるイラスト、まあ、そこだけかなと思いますけどね。あのゲームのルール自体は、ルールブック自体がまだ全然出来上がってなくて、あのそれももうお願いしている段階っていうか、僕からは振ってる段階でまだ完成版としては出てないっていう状態なので、公開ができてなくて、概要でホームページでこんなようなゲームですぐらいしか伝えれてない中でそれだけいただくっていうのは、やっぱトリックテイキングだから欲しいっていう方と、鳥さん僕みたいな人ですね、だから、
そうですね、
僕ゲームマーケット結構そんな感じなんで、トリックテイキングって聞いただけでどんなゲームだろう、面白そうだな買おうかなみたいな感じであるので、まあ、そういう方とか、あとは鳥さんの、鳥さんのアートワーク出るんだ買おうかなみたいな、まあ、そういう方も一定数はいるのかなと思いますね。
なんかゲームマーケットに事前に注目されるゲームはあるけど、こうゲームマーク終わった後にこんなゲームあったんだっていうゲームはありますけど、結構トリックテイキングってジャンルは結構いっぱい出てるので、まあ、全部買う人もいいと思うけど、まあ、全部買えない中でもやっぱりこう候補の中に入ってくるのかなという感じだし、さっきのね、まあ、ゲームとして の、 あのに関してはさっきのトリックテイキングっていうジャンルと、まあ、トリさんのアートワークとこで初動の伸びがあるんだけど、またルールがね公開されて伸びるようであれば、まあ、ルールとしてもって形で、
そうですね、
プラスでまた伸びてくるかなと思いますし、まあ、とりあえず公開されて予約はされてるので、みんななんかサベッジボールは予約というかチェック入れてるっしょと思うんですけど、僕はね、近いからやめそうね、
そうですね、
経緯も知ってますからあれですし、でも苦労しましたね、3年間でちょうどコロナ禍ですもんね。
そう、テスト自体もうまくこう回せんかった時期も含めてのまあ3年ではありますけどね。
そのなければっていうとね、たらい場でもですけど、コロナがなければ進んだ部分もあると思いますけど、その中でなんかできた部分もあるんだよね。ちょうど本当にこうがっつり3年ですもんね。
まあ、でも、まあ、それこそたらい場になっちゃうんですけど、コロナ禍でテストできてたとしたら、自分の感覚でなんとなくゲーム作って出してたと思うんです。それこそルールにはなるから大して面白くないかもしれないトリックテイキングを出して満足して終わっちゃってた可能性も大いにあるかなと思ってて、あのコロナ禍で全然テストができない中で、こうオンラインで相談できるような人たちと出会えたところで、いろんな考え方を学べたというか吸収したからこそできたゲームなので、まあ逆にコロナ禍で良かったなっていう感じはしますね、今思えばね。
なんかある程度その 情勢的な制限があったからこそって感じですよね、多分ね、
うんうん、そうですね、多分コロナじゃなかったら出会えてなかった人が何人もって感じですよね、
うん、動けないからこそですよ ね、 すね、だからこそ生まれたってなので、うん、制限がゲームを逆に良くしたって感じですか、
ね、
う
ん、それはありますね、まあ、もちろん、うん、あの対面でいつものクローズ会のメンバーなんかは、うん、ほんとつまらん通りって何回も何回もやってもらったんで、
うん、
そこには感謝しかないですよ、もう、うん、また同じのでごめんねみたいな感じで、
うん、
相当やってもらったので、まあ、そこはもちろん感謝なんですけど、
うん、
そこ以外でもそういう意見がもらえた人がいたっていうのは、まあ、コロナだからこそだったのかなと思いますね。
じゃあもうあれですね、あの自信作ですよね、今後もね、もちろん、
うん、あの毎回自信作のつもりで出してはいるけど、
うん、
またちょっと違う自信作というか、
うん、
なんかもうみんなで作った感が本当にあるなっていうのは思ってます。
まあ、その何年かけていうゲームが必ず面白いわけでもないし、例えば1ヶ月作ったゲームが、ね、つまんないでもないですけど、やっぱり3年間という、ね、思いというか時間も、ね、労力も作っている中でなので、これは、ね、売れてほしいですよね、一番ね。
そうですね、まあ、確かにいろんな人に遊んでほしいなと思いますけどね、
うん、
ただあのこうやって収録聞いて、うん、3年もかかったからどんなゲームなんだろうっていうイメージ膨らましてルール読んだら、うん、どこに3年かかったのみたいなルールに仕上がってるとは思うそれはそのさっきも王子言ったみたいに、うん、できればシンプルに収めたいっていうゲームの作り方をしたいので、
うん、
プリンアラドームももちろんそうだったし、うん、秋のやつなんかも本当に誰でも遊べるやんみたいなルールだと思うので、さすがにこれはそういうは無理だったんですけど、
うん、
そういう点では僕らしくない作品だと思うんですけど、うん、でもできるだけそこに近づけたいというか、
うん、
シンプルなんだけどちゃんと考えるみたいな、
うん、
だけどどこかで笑いも起きるよねみたいなのが作りたいので、なんでそんなこう新進気鋭なルールじゃないですよ、キャットインザボックスみたいな、
あ、
こんな考え方あるみたいな取り手、あれこそがまさにオリジナリティかなと僕は思うんだけど、まあ、それを期待されると、
うんうんうん、
そうではないっていう感じですね。
なるほどね。でもまあ、うん、こうトリックテイキングスキャンションに引っかかるんじゃないかなと思いますよね。なんかもう、うん、会場、あ、逆に言うと予約は取ったんだけど、
そう、予約っていうか、あの名古屋しか来れない人って多分いるだろうなと思ったんで、まあ、その人向けに、発送先とかさえ教えてもらえれば、うん、歴史次第送りますっていう注文の取り方はしましたね。
それは結構感触的にはどうだったんですか。
数としては、うん、あれ意外といないなって感じでした。
ああ、なるほど、
うん、数としてはですけど、ね、うんうん、まあ、でもお見えにはなったし、
うん、
ただ結構説明だけ聞いて帰ってかれる方も多くて、
うん、
あんまりじゃあ発送頒布って重要ないのかなと思ったら、
うん、
それこそその楽市終わった後にゲームマの予約取り始めたら、
はいはいはい、
うん、何人かそういう方が見ましたね。
あ、なるほど。
説明だけ聞いといて、うん、ゲームマーケットで買うみたいな、そういう方の予約も何件かあったので、
あ、いや行くって感じですね。
そうそう、だからすごいあの意味はあったなと思いますね。
なるほど。でもあれですよね、今回あのサビチゴール出ますし、プリンアドも出ましたし、秋も決まってますけど、結構なんかちょっと前のね、1個前のあの Python ラボが、
うん、
なんか懐かしく感じるぐらいの話です
。そうそう、旧作にしたらいかんのだけど、あれ
あれまだ純新作ですもんね。
純新作、うん、純新作だし、もともと自分の感覚ではキッズゲームの、
うん、
こう定番だよねみたいな位置が狙いたいものなので、そのなんかキッズゲームって結構定番のものがずっと売っとるじゃないですか。
そうですね、う
ん、まあ、日本国内のっていうよりは海外のものにはなると思うんですけど、なんかああいう立ち位置を日本のメーカーではないけど、このサークルとかが作ったゲームがこうずっとあって、あの4歳5歳になる人ってどんどん生まれてくる、まあ、少子化ですけど生まれてくる中で出会えるゲームであってほしいなと思ってるんで、まあ、10年ぐらいかけて全部売ればいいかぐらいにしか思ってないけど、ただそれはそれで焦ってますね。今までで一番在庫としては持ってるんで。
ああ、なるほど。スピード的には
お店に出してないんですよ、ほとんど。
はいはいはい、
そういう思いがあるんで、うん、お店に出すんじゃなくて自分の手でイベントイベントで子供たちと遊んで、うん、面白かったって言って買ってもらって家でいっぱい遊んでもらうっていうところが目指したいなと思って作ったので、
うん、
まあ、無理して顔が見えない 人に売らなくてもいいかなみたいに思ってたから、うん、すごい在庫抱えてて、
あ、そうなんですね。
だから段ボール見るとちょっと焦りますけどね。
なるほど。
自分の思いとは違うところに動いちゃうと在庫になっちゃうし、旧作ってやっぱ売れないっていう、なんかこう通説があるというか、まあ、そういうのがあるのでちょっと焦りはありますけどね。まあ、でも遊んでもらった子供たちの、それこそラック1の時も、なんか一ゲームずっと遊んでくれた親子さんとかがいて、ちょっとノートのね、あの日記にも書きましたけど、そのやり取りがしたかったんだよなっていうのを実感できたというか、なんかそれがすごく楽しかったんで、これからもそのスタンスでいいかなと思って、なんか今年はかなり地方イベントも行ける限りで申し込んでますね。
ああ、なるほど。直近ではどこ行くんですか？
ゲームマゴ の, あの広島7月かな、はいはいはいはい、あれは申し込んでて、まあ、当選も出てるので、あれは確実に行くし、まあ、ちょっと当選するか分かんないけど静岡のボードゲーム大祭に申し込みしてますね。ひとまずは今のところはそれだけですけど、
うん、そういう意味ではなんかこう2名これね、あのサウェイジボールの方のこちらの方の、LINE のゲームを次出してるか分かんないんですけど、まあ一個先ね、あの意図的にというか、意図的にこうその Python ラボの方が、まあ、手売りでゆっくり売っていきたいっていうものあればありますけど、やっぱりこうね、あの伸び的なもので比較しちゃうと、まあ、焦っちゃうのは分かりますよ多分ね、何も、やっぱりこう売れてこそ次のね、あのなんていうのこう資金じゃないけど、ね、運転資金で回ってくるので、って感じですよね。Python ラボもね、まあ、あのそれこそなんかウリオさんのやりたいことの集大成じゃないけどだったと思うので、多分、まあ、あれも多分出てくると思うんですけど、またね違うねプリアドームを挟んでサベージボールも出てると思うので、もうこっちのラインのゲーム作るんですか？また
作らない。
なるほど。
いや分かんないけど、いやでもトリックテイキングはもう多分無理だと思うんですよね。
あ、なるほどね。
あの自分の頭の中で作って、あの他にないルールで面白いものを作るっていう作業やろうと思えば多分やれると思うんですけど、また3年4年かかると思うんで、作りたくなったらもしかしたら作るかもしれないですけど、まあPython ラボとか、まあ、秋の新作とか、まあ、プリンアラドームは僕は絡んでないというか、たまにアドバイスしたぐらいですけど、そういうゲームを作る人は、もしかしたら、まあ、僕しかいないわけじゃないけど、ある程度自分の経験というか、あの自分の生活スタイルというかね、強いものあるかなと思うんですけど、こうトリックテイキングっていうジャンルだけでいくと、僕よりも勝る人というか、よりあの面白いものを作ったりとか新しい考えで作ったりっていう人は、なんか山ほどいそうな気がするので、わざわざ僕が行かなくてもいいかなっていう気はしてますね。
じゃあサウェイジボールのラインはちょっとお休みしというか、なんか思いつくっていう感じがあればまた取り感じで、まあ、
トリックテイキングっていうことだけいけば本当になんかいいこと思いついたらありえるけど、基本的にはないかなっていう感じですよね。
やっぱりこう今までのゲームのラインのゲームをまた次も作っていきたい感じですかね。
そうですね、やりたい思いとしてはそっちの方が大きいかなっていう気がしますね。
なるほど。じゃあもう意欲作でありね、あのこうこういうのはもう使わないかもしれないっていう感じなのでですね、確かにねラストは残ってますけど、多分ブレケケさんの、Python ラボのラインのゲームを考えるとしたらちょっと難しいかなという感じがしますけど、
そうですね、まあ、確かにそれがあって、今までのブレケケゲームズの作品を、やっぱサークル買いみたいな感じで、毎回買ってくださる方とかもいて、予約とかでもあまたこの方見たことある名前だなっていう方が結構言ってくださるので、まあ、そういう方が、その方がボードゲーマー、本当の生粋のボードゲーマーとかなら全然問題ないんですけど、そうじゃない方とかもやっぱりいると思うので、その人がまた出したねって言ってサベージボールを手に取った時に、遊べんやんこれ難しすぎてっていうことだけは避けたかったので、ルールブックがすんごい細かいです。
あ、なるほど。
取り手知ってる人から見たら回りくどっみたいな表現がある感じにはなってるんですけど、ただまあそういう思いがあるので、そういうトリックテイキングに慣れてない方もルール読んでいけば遊べるようにっていうのを心がけてますね。
まあ、できるだけシンプルにっていうのもそこに通ずるものがあるんです多分ね、ルールの方も
そうですね、
心身気鋭ではなくできるだけシンプルにっていうのも多分その、ね、サークル外食者いるのでっていうの
は、
ね、
シンプルだけど、いやこれおもろいやみたいな、なんか目指してるところはあの 他のサークルさんの出していいか知らんけど、ウォンテッドウォンバット、
はいはいはい、
あれ遊んだ時に、うん、めちゃくちゃこうやられた感というか、これはすげえぞって思ったんで本当に。なんか分かりやすくみんなが知ってそうなゲームで言うと、そこ、そういうゲームが作りたい、無駄なルール全くないや
ん
みたいな。
確かにあれはやられましたね、
うん、これで面白いってどうよ、すごすぎないみたいな。
なんか宮野さんですよね、うん、作ったゲームって結構伏せ系だったりとかめくり系のゲームっていう、そこで取り手が強いみたいな感じで、ああいう感じ の,、ね、あのデザインが好きな方だと思うので、うんうん、なんかの絞っていただかれてきたと思うので、もともと得意ジャンルの中のゲームかなと僕は見て思ったんですけど、それでもやっぱりあれはすごいなと思いましたね、うん、あのゲームに関しては、
うん、あれはすごいよ。とか作れん、あれ作れないよ、
うん
本当に作りたくて作れるようなもんじゃないと僕は思ってるんだけど。
うん、なるほどね。
僕3個買いましたもんね。
ああ言ってましたね、なんかね、
すぐ1個買って遊んで、うん、これやばい、めちゃくちゃ使うぞこのゲームと思ったから、急いで一般流通したら2個買い足して、
うん、保存用というか公開され
て、もういつボロボロになっても次行けますみたいな
確かにね、実際あれは売れてますし、うん、なんか流行りましたからね、うん、多分ね。というわけで、じゃあサルチボールの方ですね、はい、ゲームマーケットの方にまず出されるということで、はいはい、ブース番号とか何か情報が、う
ん、ブース番号が O-09、
はいはい、
で、オインクゲームズさんと、うん、キックスターターのブースの前ぐらいな感じ、
うん、ああなるほど。
今回配置なんかすごい面白い配置ですよね。で、販布価格が、うん、ゲームマー価格で2200円、
はいはいはい、
でお店とかにどれぐらい出すか決まってないですけど、うん、多分お店に出すときは2400円ぐらいになるのかなという気はしてます。
なるほどなるほど、
はい、
まあですね、3年分の思いがこもったゲームということで、うん、はい、なるほど。じゃあ最後ね、またエンディング撮って、はいはい、また終わりしてますので、
はい、
おしばらくお願いします。
はい、
じゃあエンディングです。
はい、ありがとうございます。
思いが強すぎていつもの収録時間より短い感じになってます
けど、多分1から話し出したら2時間級になるから。
いやでも40分ちょっと撮ってるんで、メイントークがいつもね 4,50 分撮るんで、
そうですね、
ほぼほぼ使うので、さっきも話したけど楽市の高野菜のトークはほぼほぼ使われると思うので、
あっちの方が面白いと思う
中身が
でもあれなの、これあれだよね、うん、配信されるときはもう聞いてんだよね、みんな。
まあ聞いてますけど、
多分ね、
多分
高野菜の話ね、うん、全然話の内容違うと
思う。違う
と思う。同じ人かみたいなな
んか立ち話でね、
うん、
出たね。
楽しかった、
はい、まあ、楽市を経てね、ゲウマの方に行くという形で、はい、いろんなサークルさんとのね再会じゃないけど出たと思うんですけど、
うんうん、
まあ、サベージボールの方ね、まあ、3年分の思いが込められたということなので、うん、ぜひ言えてもほしいですし、
そうですね、
まあ、秋はもう準備してますけど、秋に向けて、まあ、春という感じで、うんうん、また来年もね楽市の方がね準備できればまた開催ということになると思うんですけど、
うんうん、
あと今後のなんか、まあ、さっきちょっといろいろと野望というかね、目標を語ってもらったと思うんですけど、うん、まあ、最後になんか今後の予定というか、まあ、出店情報以外の部分で何かこうしていきたいかなというものがあればお願いします。
いや今後はですね、
はい、
いやそれこそだから秋は本当できてるんですよ、うん、もう今目の前にも
ありますね、はい、
あるんですけど、はい、これ本当に自信あって、うん、いつも自信あるんですけど、うん、ちょっとレベルの違う自信というか、
はいはい、
これね多分売れると思います。自分で言うのもなんですけど、うん、めちゃくちゃいい仕上がりになってるんで、もう秋まで考えることは正直なくて、
はいはいはい、
高校ぐらい、
うん、
で春目指したいなって言ってたのがレオパニックの、
うん、
レオパニック知らない人が来たらわけわかんない、うん、レオパニックが、再販しないんですかっていう声何件かもらうんですけど、手持ちの在庫はなくなっちゃったんで、うん、同じの出してもなっていう感じで、その売れ行き具合から
って、うん、
多少売れるかもしれないけどこれ抱えるよなっていうのと、うん、まあ、ただレオパニックもすごい好きなゲームだったの僕の中で、
うん、
今まで代表作レオパニックって言ってたんですけど、
はい、
それぐらい好きな作品だったので紹介できなくなっちゃうじゃないですか。
まあそうですね、う
ん、持っていけないから、うん、その寂しいなと思って、でも同じゲーム作るのも面白くないなと思ったから、その感覚の違うレオパニックみたいなのを作って、
はいはいはいはい、
ってるんです、
うん、
それも結構面白いと思うので、まあ、春までは結構形にできてて、
うん、
で秋以降はちょっとまだ秋以降というか来年の
秋
冬以降はちょっと定まってないんですけど、うん、これ全然決定してないんですけど、うん、せっかくだから話すと面白そうな話だから話すと、うん、プリンアラドーモが、
うん
まあ、僕が作ってない
はいはいはい、
言ったんですけど、うん、同僚のミレニアムが子供と遊ぶために作ったと、
うんうんうんうん、
でそこに対してまあ、アドバイスというかこう思うよっていうのは、まあ、多少話したことはあったんですけど、
はいはいはい、
ボードゲームのこうイベント、
はいはいはい、
ボランティアさんに頼んでやってるボードゲームのイベントを担当してるのがもう一人おって、
はいはいはい、
で今度はその二人と、うんこうワークショップ的な感じで、
うん、
子供と遊ぶものが作れたら面白いなと思ってて、
はいはいはい、
まず全然本当にやるかどうかも決まってないんですけど、
うん
そういう風にプリンアラドーモのラインというか、
はいはいはい、
まあ、それこそ名刺印刷になるかもしれないですけど、
うん、
その子供と遊ぶためにはどうやったら楽しいゲームになるのかっていうのを、
うん
まあ、ワークショップしながらそれで子供に対する理解を深めるというか、
うん
そういうなんかこう研修まではいかないけど、
うん、
楽しく自分たちの身になることでさらに製品化されたら使えるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
なんかそういうことがやれたら面白いなっていう話は今してて仲間内で、
うん
それが楽市に出したら相当面白いなっていう感じがしてますね。
なんかインタビューで撮ったんですけど、なんかメイチさん、ソーナーゲームズとブンゲームメイチさんがなんか大学とか
やってますよね、
やってて、でそういう活動をしていて、そういったゲームが、うんうん、その今回ね、まあ、来年もちょっとあるか分かんないですけど、ドラゴン大賞を出してもらって、うんうん、ただ面白いですよねって言ってて、うんうん、メイチさんまだ、ね、僕ら全然若いと思うんですけど、
う
んうん、もう育成の方に回ってらっしゃるので、なんか早いよって言ったら、ね、もっと尖ってウィノに行ったんですけど、まあ、そういう意味でなんかそのリュウさんがやろうとしたことも育成というかなんていうかね、まあ、今あるものにつなげていくっていう感じなので、
うんうん、
まあ、そういう前線というかね、今絶賛ゲームを作ってらっしゃる方がそういう形でこう横に広げていく形で、ボードゲームの面白さを広めるっていうのと別になんか作っていく楽しみというか、
うん、
もう広めていくのはすごいいいなと思ってますし、まあ、そういうゲームがね、それこそまた来年フェスドーモ大賞あれば大賞を取ったりとか製品化するんであれば、まあ、賞としてのね、なんかこう意味合いも広がりますし、またなんかこう目指す人も広がっていくんじゃないかなと思うので、
うんうん、
まあ、なんかそういうことがまたあればコラボできればなと思ってますね、うんうんうん、なるほどね、
はい、
いいですね、
うん、実現したら相当面白いなと思ってます ね、
そうですね、
自分の勉強というか自分の学びにもなるし、
うん、
みんなで学ぶ感じが面白いんじゃないかなと思ってます。
なんかそういうチームではないけど、そういうなんかこういろんなところからのものあるし、それこそ、今回楽事で出してもらった一般のサークルさんとの戦いになると思うので、うん、そういう意味ではこうデザインというかね、ボードゲームの新しいものを生み出していく中ではめっちゃいい活性化になるかと思うので、うん、まあなんか楽事の運営やってるものとしてはなんか面白いかなと思います、
うん、
なるほどね、
ちょっと分かんないですけど、楽しみにしてもらえたらなと思います、
ね、は
い、
なるほど、大丈夫ですか、
うん、はい、大丈夫です、
はい、で今回はですね、ブリキゲームさん出ていただきまして、新作のねサベッジボールの話と、まあ今後の展開という話でいますので、はい、またね、秋の新作の方も、
はい、
もうだいぶ知ってるんですけど、
うん、
また収録させてください。
そうです、もう全然この後できそうな感じするけど、
ね、また春の話も出てくるもんね、
うんうん、
はい、分かりました、じゃあ今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今回のゲストはブレイクゲームズのリュウさんでした。
はい、ありがとうございます。
ではまた、次回でお会いしましょう、
はい、
せーの、グッドナイト。